世の中全部種にしよう。
種ラジ。どうも、岩崎です。
池田です。
世の中全部種にしよう、種ラジ、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今週の予定のコーナーです。
はい、では、はい、1月15日から、
はい、
1月22日までの予定を、
はい、
ちょっと追いかけてみましょう、はい、おすすめのイベントなどもご紹介します。
いきましょう。
はい、1月15日ですね、防災とボランティア週間というのが始まります。
はいはいはいはい。
この時期なのかね。まあでもちょっと火事とか多い時期なのかもしれないですね。
防災の時期なん
ですね。さあ、そして、はい、1月16日これちょっとニュースで見ました。ひげを剃らないことを理由に低い人事評価をしたのは違法として、旧大阪市営地下鉄かっこ、大阪メトロの運転士が慰謝料などの支払いを市に求めた訴訟の判決が言い渡されると。
ほう、
これどうですか。ひげを剃らないからっつって、
これ
ひげが長いと、はい、
なんかまあなんていうんですかね、いやそもそもナンセンスだなとは思うんですけど、さすがにこう1000人みたいな人が駅にいらっしゃると、うん、あれとは思うかもしれないなとは思いましたけどね。
ああ、ひげの長さだよね。
うん、
どれぐらい長かったんですかね、これね。
そうなんですよね。これはちょびひげぐらいだったらば、なんかファッションで可愛いし、いいんじゃないかなと思うんですけど。
まあ、ちょびひげも感じによるよね。
そうですね。まあでもなんだろうな、これは見た目でどうこうしちゃいけないんじゃないかなと思いますけどね。
でもどんなヒゲなんですかね。これなんか文章ではさ、
はい、
ちょっとそのヒゲの感じがよくわからないけど、あでも、
はい、
この時のヒゲなのかな。なんか今写真ね、
はい、
ネットで拝見すると、
はい、
この人なんだろうかね、うん、なんかあの口ヒゲっていうか口の周りにちょっと生えてるぐらいな。
なるほど。
井筒監督みたいな感じですね。
ああなるほどなるほどなるほど。
これで合ってんのかな。
全然関西ではいっぱいそういらっしゃいそうですけどね。
まあ別に関西でも別にね、に東京でもどこでもいそうな感じではありますけど、ね、まあというのがあります。まあだからこういうねモラルについての指標がやっぱりこう裁判例ね、裁判の判決でこう決まる面も、まあ、あるのかよく分かんないけどね。
これちなみに一番最初は2016年ぐらいのニュースなんですね、はい。
あら結構前からそういう、
ね、ずっとやってたんですね。これ
大変だよ。裁判長いんだよねとにかくね。さあそして、
はい、
1月16日は、
はい、
芥川賞直木賞が決定すると。
なるほど。
はい、ご興味ありますか。
そう、今回はまあ比較的注目されてる方なんじゃないですかね。
うん、岩崎さん個人は。
僕はまあ一個ちょっとまだ読めてないんですけど、読みたいのは高山羽子さんという方の「いた場所」という、まあ、芥川賞の候補になった作品はちょっと読んでみたいなと思っているのと、あとは直木賞でいうと、はいはい、やっぱ森美さんの「熱帯」は読みたいかな。
なるほど。3回目なんですね、ノミネートがね。
そうですね、くらいかな、うん、あの社会学者の方のはまあ読まなくてもいいかなと思ってます。
なるほどね。
どうですか池田さん。なんか
まあちょっと、
はい、
いやぶっちゃけ多分読まない
ですよ、ね、
と思うんですけど、でも毎回一応ね本は買うの。
ほうほう。
文藝春秋かなんか、
はい、
まあそういう形出るパターンはね、
うんうん、
でそうしたらこのなんか表とか載ってるじゃん、
はい、
これはどうでこうでみたいな。
村上龍とかが、はい、
そうそう、あれがね結構ね、
うん、
文学小ポエムみたいな感じで、
うん、
ちょっと味わい深いものありません。
うんうんうんうん、
なんかこうなんかその短い行数の中で、
はい、
作品の表もしながら、
はい、
俺のこともちゃんと知ってねみたいな感じ、
まあ、作家さんですからね。
そう、俺ここにありみたいな感じの文章をきちっと作ってくるんですよ、うん、これがね味わい深いんで、
はい、
それが結構僕の中では興味としてあります
ね。ちなみにごめんなさい、村上龍さんは審査員にいませんでした、はい、選考委員じゃなかったです。
あ、 そう、
芥川賞でいうと吉田秀一とか小川陽子とか川上博美とか宮本照とかで、直木賞でいうと浅田次郎とか伊集院静香とか北方健三とか林真理子とか宮部みゆきとかですね、はい、
読み上げる、はい、ということでね、まあ注目はやっぱ北方健三、島田雅彦あたりですかね。
いや、そうですね、
林真理子もやっぱ気になると
こかな、そうですね、その辺かな、切り口ね、はい、
はい、さあ、それではですね、はい、あとは1月の17は、はい、阪神淡路大震災から24年ということですね。この日何してたかって覚えてますか？
何してたかな、24年前、まあわかんないっすね。すげえちっちゃかったんで。
なるほど、はい、そうか、ちっちゃかったんだよね、
はい、
僕はね、あの実家に戻ってたんですよ。
あ、そうですね、
愛知県に、ね、
たまたま、
そうそう、まあ、なんかあのね、成人式頃じゃないのかな、多分
ですよね、まあ17ってことは。そうですよね、
そう、それでなんかめっちゃ揺れて起きたっていうのだけ覚えてますね、
はい、めっちゃ揺れて起きた。あ、
だから多分岩崎さんはそんなに揺れなかったんじゃないの。
まあそうでしょうね、阪神だと、
うん、僕はだから愛知県にいたからだと思いますけど、
はい、
揺れが感じましたよ、あの結構な揺れが。
なんかそうですね、それで阪神大震災って言うと、その後になんか作られたドラマとか映画の印象が強いかな、やっぱり。
あ、そうね、まあ、だからやっぱそのね、都心で起こっ、都心っていうかその都会の中で起こったから、
うん、
余計にいろいろな、まあ、物語が一つのね、あの意味としていろいろ考えた人たちも多いのかもしれないよね、
うん
うんうん、まあでもね、本当にこれが事件としてって言ってたらもうそんなことなくて、
うん、
日本中で起こっちゃってますからね。
ねえ、だからね、も
東京も、
はい、
うん、なぜか東京だけではしばらく起こってないっていうね。
そうなんですよ
ね、
まあ、そこら辺は徳川家康の先見の明かもしれないですけどね、
うん、もうあるし、でもまああの別になかったわけじゃないからね。
そうですね、そうですね、関東大震災ありました
か、ね、うん、なかった、ありましたから、はい、まあ、ちょっとどうなるのかと、
うん、
さあ、そして1月19日は大学入試センター試験始まると、
は
い、なんかこれ変わるんだよね、確かね、しばらくしたらね、
なんかセンターじゃなくなるんじゃないですか、違いましたっけ。
そうだよね、うん、うん、こうセンターって受けました。
受けましたよ、もちろん。
え、どこで受けた。
どこだ、僕だから高校が埼玉なんですよ、なんで、うん、そっちの方に行った記憶がありますね。
あ、東京じゃないんだ。
確かそうだったと思います。すげえ寒くなかったかな、違ったかな。
はいはいはい、そう、
どう、まあまあまあ、よかった。センター試験は僕は良かったんですけどね。センター試験は良かった。
成績が
そこそこ良かったんですけど。
あ、そうなんだ、
うん、普通の試験があんまりね、あれだったんで、あれでしたけど。
なるほど、
はい、
そうですか。
池田さんどうですか、センターの思い出とかあります？
もう今涙が止まらないんで、ちょっと次行きましょう。さあ、そして、トランプ大統領就任2年ということで。
2年ですか、すごいな。そうか、
なんかすごいよね。
そうか、
怒涛の2年って感じだよね。
あ、すごいですね、現実感ないですね。
まあ人気衰えずって感じで
変わってない感じはしますよね。
うん、人気なのか何なのか分かんないけど、ずっとトランプブームが日本にもね、鳴り響いてますよね。
でも今なんかあれですよね、第二のオバマみたいな人が出てるっていう話ですよね。
まあでもちょいちょい第二のオバマって聞きますよ、なんか、ね、
あ、そうなんですか。結構頻繁にあるもんなんだ。
いやいや、頻繁っていうか、そのこの前の、選挙の時から話はいろいろ聞きますけど、
うんうん、
どうなんだろう。なんかね、ヒスパニック系の人が、民主党の代表選に出るみたいな話を聞きましたけど、まあどうなのかな、
どうなのかな。
まあでもね、こうちょっと意味合いは違いますけど、やっぱこう、はい、政治も一番いい政治見たいみたいなのあるじゃないですか。なんか
一番いい政治、
そんなのないのかな、そんなのないけど、まあこう、うん、こういうふうな、なんかこう賢い人がいたらいいなっていうのの、うんうん、なんかフラッグシップとして見たいなとかあるじゃない。
はいはいはいはい。
もちろんね、アメリカがベストだとは全然言えないですけど、うん、そういう人がいたらなんかいいなとかさ、
うんうんうん、
ちょっと思ったりはするよね、
うん、
はい。まあそんな感じ、まあ、それ以外もいろいろあるかもしれませんけど、
はい、
こんなもんですな。
はいはい
はい。では、我々からおすすめするイベントをご紹介、岩崎さんお願いします。
は
い、
あ、私ですか。
はい。
もうこれ第4回目なんだ。ウェブメディアびっくりセールという、日本のね、はい、いろんなウェブメディアやってらっしゃる、本当にいろんなジャンルで多種多様なものが出てきてますけど、それが展示即売会ということで、なんかまあ同人誌的なものを作ったりとか、うん、グッズを販売したりとか、あとはね、あの石を販売したりとかしてましたけど、
今回ちょっと一応よくわかんないけど、
はい、
まあ、ウェブで独自にメディアを持ってる人たち、まあ、そういうメディアのグループが、
はい、
なぜか物を売るっていう、
ね、そうです、コミケみたいなことをするってことですね。
はい、でそなんか多分行ってみた方がいいよね、これね。分かんないよね、イメージがね。
行ってみると面白いです。
何やってんのって感じのイベントだもんね、本当ね。
そうなんですよ、ウェブメディアびっくりセールっていう名前自体もなんか意図的にそこら辺の何やってんだこいつらっていう感じを出したいんじゃないかですかね。
なるほど。
まあ、主催がデイリーポータル Z さんという、まあ、ウェブメディアの中でも異色というか独自路線を突き進んでいるメディアさんなので、
うんうん、
その意味で今年注目として、個人的な注目としては、YouTuber で、有名なウームさんという会社さんが一応出展をされるそうです。
なるほど。 TBS ラジオもまた出るのかな。
あ、そうですね、今年も TBS ラジオ出るみたいです。
あ、そうなんですね。
なので、まあ、多分 YouTuber さん人気もあって、去年にまして人も集まるでしょうし、まあ、そこでどういうふうにバランス取っていくのかなということがちょっと注目したい点ではあります。
はい。
あともう一個ですよね、ウェブメディアビックリセールは1月19日土曜日の12時から17時でございます。入場無料です。で、うん、もう一個、新番組完成披露試写会という名前で、AR 三兄弟、AR についていろいろなんか作品とか、面白いもの、映像とか作っている、川田トムさんが、主催しているというか、一回公演を行ったテクノコントという、まあ、AR 技術とかね、最新の技術を使ったコントをするというプロジェクトがあるんですけど、
うん、
それの、最新版というか、なんか DTV というドコモさんがやっている、ネット生配信の番組のところで、うん、はい、新しく番組をやられるそうでして、
うん、
それの、まあ、披露というか、それを見せつつコントもやるという回が今週の日曜日ですねにございます。ロフト9、うん、渋谷のロフト9でやるそうなので、まあ、コント好きな人もそうだし、最新技術 AR とかに興味がある人も必見のイベントではないかなと思っております。
はい、
くらいですかね。はい、
うん、ありがとうございます。
池田さんどうですか。
池田はですね、ちょっと展示いくつか、
はい、
柳宗悦の直感美を見出す力というのが日本民芸館で行われています、
はい
はい、ちょっとね、まだちょっと正月ムードを引っ張ってる僕としてはですね、このなんかちょっと
確かめでたい感じしますね、柳宗悦の作品見るって。
そうそうそう、まあ、まあまあ民芸だからね、そんなにこう何華美なものじゃないと思うんですけど、うんうんうん、それからとね、川崎市民ミュージアムで、
はい、
発掘された日本列島2018新発見考古速報ということで、
そう、はい、
なんかポスターというかそのウェブサイトとかを見ると、
はい、
土偶っつうんですか、
うんうん、
土偶がバーンと出てきまして、
はい、
何古代、あ、違うなんかここにありますね、毎年8000件の発掘調査が行われてるんだって、
うんうん、
でその まあ発掘された成果をまとめた全国17の遺跡から546点にわたる資料の速報展示ということで、
うんうんうんうん、
なんかまあ変な話だけど古い話の最新速報っていうのがちょっと面白いけど、
うんうん、
でもちょっとずつやっぱ更新されていくものではある、
まあ、ついこの前千葉にはもう見つかりましたもんね。
千葉、そうね、まあ、露出してたの自体は、まあまあ、昔からって認定されたのが最近なんですけど、うんうん、認定されそうなのがね、
はい、
なんで、まあ、ちょっとその古いものが今最新状態としてどういうふうに評価されているのかとか、
うんうん、
いうことをなんかこう言ってこいみたいな感じでよくわからないんですけど、
うん、
頭ぐるぐるする感じとかちょっとあって面白いんじゃないかななんて思いますね。なるほど、
面白い。
はい、さああともう一個、これはあれだな、
はい、
いいや、これはちょっと、ね、皆さんね、あの検索というかあの記事で見てください。
はい、
はい、そんなところですかね。
はい、楽しみだな、いろいろと。
はい、映画なんかもね、またあの時間ができたらご紹介していきたいと思います、ね、
はい、おすすめのものをまとめていきましょう。
はい、ということで本日はここまで、お相手は池田と
岩崎でした。
またね。